こんにちは、遠藤和樹です。白石浩和の勇気対人事、白石さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで今日もね、行きたいと思いますけれども、現場レポートがね、少し続いておるんですが、今日もちょっとですね、大事な現場レポートあるということで、やっていきたいなと思っておりますが、
ですね、現場レポートで、ちょっとね、僕も感動したというかですね、そういう事実があったので、皆さんにご報告なんですけど、まあ、大きなテーマで言うと、まさにこの勇気対人事制度が、教育だなというふうに感じた事例なんですけどね。どういう事例かというと、結構ここは初期段階というか、長く、いわゆるプロトタイプの人事制度が出来上がって、それから模擬評価をした段階にいて、で、再修正の必要があるかどうかっていうのを検証しているところなんですけども。
あ、制度を全体的にバッと広める前の、ちょっとプレでまずやってる。
そうですね、
タイミングですね。
ってるところなんですけどね。で、まずは、まあ、人事委員会を作って、私が一応人事委員長の役目を行って出来上がったので、新人事委員長に、組織内の人になってもらって、譲ってもらって、私は一平人事メンバーとして関わってるという。
白石さん降格したんですね。
そうです。報告は毎回あげてもらって、私が入る時もあれば入らない時もあるみたいな、そんな段階ですね。
はいはいはい、なるほど。社内で自走し始めてると。
そうです、そうです。で、ちょっと詰まってるところなので、ちょっと白石さん顔出してもらえますかというふうに声をかけてもらって入りましたと言ったところで、まあ、いくつか課題があって、で、それを、やっていって、で、課題は、私が微力なので、ちょっとこの辺は社長にも一回入ってもらって、片付けないといけないですねってなって、次の回かな、社長にも入ってもらって、ある課題に対して、まあ、社長なりのコメントももらって、一定の決まりはついたんですけど、
場の雰囲気的には、じゃあ人事組成委員会で、そう、5、6人集まっているような感じですか？
そうです、そうですね。
で、そこで、立場もこう、全然違う、人事制度のこの導入に参加したいっていうメンバーがバッと集まってて、
はい。
で、そんな中で、白石さんは降格をしていて、ちょっと第三者的な立場に入りながら、これ社長いないとまずいなと。
は
い、
ええー。結構組織の方向性とか戦略にも関わるテーマだったので、社長にもちょっとその辺を聞きたいねっていうような感じで入ってもらって、で、結果ある一定の決まりはついたんですけど、その1日か2日後かな、人事委員長の方がメンバーの今の心模様ですということで、詳細にわたって報告をいただけるんでありがたいんですけど、その中の一人に女性のスタッフがいて、この方は別にですね、役職者でもない、まだ年数もそんなに長くない人なんですけど、人事メンバーになってもらって、その方が言ってることですということで報告をもらったのは、社長が力技で入って決めてもらうっていうのもありだとは思いますけども、悩みながらでも苦しみながらでもつまずきながらでも私たちでっていうのは社員たちでっていう括弧書きなんですけど、作っていけたらという思いを強くお持ちの方ですと、この方はっていうのをぼやいてましたっていうような思いだったんですけどね。で、僕そんな言葉が出るとは思ってなくて、要は社長が一人で悩むんじゃなくて、もう私がこの会社の当事者の一人として、この人事評価制度をいいものにしていきたいんですと言ってる言葉じゃないですか、それ。
いや、そうですね。
ええ。で、この会社をお手伝いする前の役員会で出たに、私が出席させてもらった時の共通した問題意識は、社員の当事者意識が薄いというテーマだったんですよ。
はい。
で、このテーマで私も問題意識を持って入って、のでこの言葉が出てくるっていうのは、その大きな光が見えたなっていう感覚を持って、
ね、まさに当事者意識が芽生えた瞬間の光を見た感じってことですね。
で、その気持ちはね、僕はまあここの社長ともお付き合いが長いので、社長にぜひ伝えてくださいと。
あ、そうか、社長その場いないんですもんね。
そう。もうね、泣くと思いますよ。
確かに。そうだ、ね。
もう泣きそうだったので。 っていう、ちょっとね、こう言ってみたら今、些細だなと思ったんですけど、
うん、
そういう言葉が出てくるっていうことに感動したということで、それはやっぱりこの人事評価制度という場で出てきた言葉で、もともとその方そういう思いを備えてきた方だと思うんですけどね。
うんうんうん、
それが、明るみになって、社長の耳に触れたかどうか、ちょっと今追っかけてないんでわからないですけども、
うん
うん、そういう事実が生まれたっていうのは、やっぱり人事評価制度というのがそういう場であるということと、この評価制度を作るということは、やっぱり教育ということのテーマが、やっぱり大きく隠されてるなというのを、この事実を見て、改めて私自身が発見できたということですね。
いや、すごいですよね。なんか私も昔大企業で人事やってたこともあるぐらいなんで、真逆の人事制度をね、作ったりしてる側に、
うん、
ね、立場があるので、すごいイメージ湧くんですけど、大体、
うん、
スコープ決まってて、いつまでにもう導入して、もうみんなにこう、解放していくとかも決まってるじゃないですか。
うんうん、
なので、まあ、ここはちゃんとうまくいかなくても、みんなでちゃんと話し合って、社長一人で経営者だけが抱えるんじゃなくて、
うん、
なんか失敗しながらも一緒にみんなで取り込んでいこうというふうに私たちは思ってますよ。なんて言っても、そうそう、いやいや、間に合わねえじゃんって言って終わっちゃう話だと思うんで。
うんうん、でもね、社長の重たい荷物をね、ちょっと少し背負わせてくださいっていう社員が現れたっていうことじゃないですか。
そうね、そういう意味か。
それはね、なんか大きくて、うん、もう人事制度いらないんじゃないっていうぐらいの一つの成果なんじゃないかなっていうふうに思ったのが一つとですね。
はいはいはい。
これこういう言葉聞いて思ったのは、これ、まあ、この主体性が見事開花して、よりこう、当事者意識がぐんぐん増して来られるとするじゃないですか、この社員の方がですね。
うんうんうん、
そうすると、もはや、社長の管理下に置くとか、幹部の管理下に置く人材ではなくなりますよね。どちらかというと、使われる立場にもあるというか、活用される立場にもあるというか。
社長がね。
ね。うん。そうそう。もう、その想定外の行動を取るわけですから。だからこれはある意味、喜ばしい話なんですけど。
同時にね。
そう。
なるほどね。ちょっと今分かったよ。
社長とか、はい、幹部の覚悟がね。
いや、確かに。
うん、いるなと。もう俺のこう支配下に置けないなっていうことになるということですから。
言われたことをね、言われたようにやるのは嫌だって。
って言ってるっていうことでしょ、裏を返せば。その方はそう言ってないですけど。う
ん、言ってないけどね。
ね。
うん。
こういう人材を育つっていうことの喜ばしさと、やっぱりこう、上の立場に立てば立つほどその覚悟がね、
突きつけられると。
突きつけられることだなと思って。
いや、でも今の話はものすごい、いや、すごい大事なところですね。当事者意識っていうのを、うん、まあ、世間的には言葉がこう、出回って当事者意識をどうやって芽生えさせるかみたいな。
うん、
芽生えさせるかって日本語自体がちょっとおかしいな気がしますけど、うんうん、それがテーマに上がってる中で、
うん、
経営者にとって社員が当事者意識が高まるということは、
うん、
あなたの管理下に置けなくなるという覚悟があなたにあるんですか、問われるということ
と、
当事であるということって話ですね。
そうですね。当事者意識がねえんだよあいつだとか言って言ってられるうちはいいですけど、いざ持つとね、
やべえってね、
うん、ことをね、ちゃんとしっかりと想定して、その覚悟があって人を育てるのかっていうのを自分に問われた気がもしたっていう。
なるほど。いや、とても大事な現場レポートですね。この番組の第1回の時に、うん、教育を、この有機体人事というのはね、教育を中核に置いた人事制度ですと、庄司さん、おっしゃられてたんですけど、
はいはい、
まさにその片鱗がちょっとこう見えてきた話ってことですよね。
だから、もう、楽しみですね。ここの会社の将来はどうなるんだろうということで。私もいらないよって言われないように頑張らないといけないですけど。
でもいい形でね、徐々にいらない方向に行ってるようですね。
そうですね。
降格して、さらには、ね、は
い、もう、あなたがいなくても大丈夫ですって言われるようにならないといけないですね、そういえばね。
でもそれを目指してるわけですよね。
そうですね。いやー、なんか、
うん。
うん、改めて、いい仕事をしてるなって、我ながら、
ね、
仕事に就かせてもらってるなっていうことで。
出会えて、本当に。うん、ありがたい仕事ですよね。
だからやっぱり人間にはそのやっぱりそういう可能性が備わってる、誰にもというのを一方でこう前提として踏まえて、どんな人にも対応していかないといけないんだなというのを改めてね、なんか勇気をもらったような事例だったので、少し長くなりましたけど、
皆様に解放共有ということで、
はい、
ということで今日の格は、当事者意識を求める以上、自分社長のね、覚悟が問われるっていうところがキーワードだったような気がしますのでね。うん、 大変勉強になりました。ということで今日のところ終わりたいと思います。白石さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
白石裕和の有機体人事、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。白石裕和への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。